神様の特別な恵みの中で、一日中、私、どうですね、歩みのすることを心から、一物、神様が、私たちに、どうも、御言葉を通してですね、整え、方向づけてくださることを、求めながら、この6月も、歩み出していきたいと思います。それでは、一言ですね、このメッセージのための祝福を祈ります。天のお父様、あなたの名前をあがめます。今日も主の御前に愛する大切な神の家族が集められて、主の恵みの食卓に預かれることを心からありがとうございます。神様が私たちに用意してくださっている恵みの言葉を与えてください。神様、あなたの霊の糧を与えてください。そして神様、主の霊に満たされ、喜び満たされ、力に満たされ、希望にあふれて、神様、この新しい週、また6月を踏み出すものとしてくださるようにお願いをいたします。それぞれ現実の中に様々な戦いがありますが、神様、私たちがこの世にあっては悩みがある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。勝利の主が私たちの先立ちある今、友であること。神様を覚えつつ、前進させてくださるようにお願いをいたします。主の助けがあることを信じ、イエス様の皆によって、最初に祝福してお祈りいたします。アーメン。アーメン。感謝します。この朝、本年の恵みをですね、また御言葉を通していただいてまいりたいと思います。ヨハネの福音書をずっと読んでおりまして、特にサマリアの女性がイエス様と出会うその箇所をですね、読み進めておりますが、非常にたくさんの内容がありますので、ちょっとだいぶこう区切ってですね、読んでおります。一つ一つ味わいながら、その御言葉をいただいてまいりたいと思います。4章の34節をご一緒にもう一度お読みしましょう。3、はい。イエスは言われた。食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。アメン。前段において、サマリアの女性とイエス様の話が一段落したのを見たときにですね、弟子たちは、その女性がちょっとその場を去ってですね、いなくなった。その感激をつきまして、イエス様のときに来ました。イエス様、お腹お好きでしょう。私たちは町でですね、お弁当を 手に入れてきたので、どうぞ召し上がってくださいとこう申し上げたわけです。そしてイエス様はそれに対して、私の食べ物、でも私はもうすでに食べ物があるぞということをですね、返された。そのところまで前段読んだわけでありますが、その34節をもう一度今朝はスタートとしてお読みします。食べ物とは私を使わされた方を御心を行い、そして技を成し遂げることだと語られました。つまりイエス様の、言うならば肉的な体のお腹は減っていらっしゃったんでありましょう。ね、喉の渇きも覚えられたイエス様はお腹も減られる。空腹を覚えられる。そういう方でありました。しかし、この時にイエス様がその食べ物の話から大切な私たちが信仰者として生きる上での霊的な糧というものは何かということをですね、このところ弟子たちに教えていかれたのでございます。その中身は神様が私たちの存在を通して何かなさりたいと願っていらっしゃる思いがある。それを御心と言います。神様が願っていらっしゃるその思いを私たちが受け止めて行うこと、それを技と言います。その技を私たちが成し遂げることだとおっしゃったんですね。実はこのヨハネの福音書において、この成し遂げるという言葉は大変重要な鍵を握る言葉の一つでございます。それ何かというと、このイエス様があの十字架上で、このヨハネの福音書の描写においては、最後にひときわ大きな声で叫ばれた。何と叫ばれた？成し遂げられたと叫ばれた。つまりあの十字架の上で、成し遂げられたという言葉は、テテレスタイという言葉なんですけれど、これは物事を完成した。やり終えた。それが成就した。まあ、そのようなですね、意味合いがあります。ですからあの十字架の上でイエス様が成し遂げられたと叫ばれたということは、まさしくイエス様の技、神様がイエス様を通してなさりたいと願っていらっしゃったことは、あの十字架の御業であったということを知ることができるわけであります。それこそがイエス様の固有の、イエス様がどうしてもなさねばならないことであった。だから他の人では代替が効かない、替えが効かない。神様の御心というのはそうやって一人一人に与えられるし、それを成し遂げるということが、大切な私たちの使命となるのだ。命を使っていく、時間を使っていく目的となるのだということを物語っていらっしゃるのであります。この食物を食べないで、実は 私たちが歩んでいますと、非常に日常がですね、無味乾燥、味わいのないものになってしまうというのです。生きてるだけ、ね、確かにご飯は食べてるけれども、その心が応用として喜ばない、ね、その心が生き生きしない、ああ、本当に、嬉しいなというような感動をですね、覚えることがない、そんな人生になってしまう。だからこそ、こういう神様の思いを受け止め、生き、それを完成させていく人生なのだ。このことを私たちもまたしっかりと受け止めようではありませんか。誘いながらイエス様の技は成し遂げられていくわけでありますが、私たちがその、自分がなすことに対するですね、心備えの部分を今日の箇所は非常にですね、丁寧に描いています。35節を皆さんとご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方は借り入れまではまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。アメン。イエス様がこの、よくいろんな例えを用いられるんですけれど、農夫の例え、特にこう畑をね、言うならば、例えとして取り上げて、そしてそこに収穫を得るということで、用いられることがたくさんあります。ある意味でその畑って何だろうかとこうね、考えたときにいろんな例え方があります。まあ一つは私たちの言うならば人生という舞台ということもできるようになりましょうし、またあるときに私たちの心の状態ということもあるでしょう。私たちの、まあ、言うならば現実生活、まあそういうことで捉えても良いかもしれません。でもそういう中で、神様がある面そこに、それが畑だとしますとですよ、そこに種をまく。いろんな可能性の種をまく。私たちがやっていきたいと思うような願いの種をまく。いろいろ種をまくわけですが、それは必ずね、成長するし、そしてそれは豊かな実を結ぶようになるんだっていうことが、この聖書には色濃く教えられているわけです。決して種をまくときにですよ、どうせ無理やは生えへんし、なんてなね、農夫はいないわけです。絶対に種をまく農夫はね、確信していることがあるんです。これ確信ですよ。もう間違いないと信じてることがある。それ何かと必ず実りが来るって。これ確信してなかったら種なんか巻きませんね。巻いたってなるかどうか分からへんしなって、やりますか？そんな農夫いたら私は会ってみたいけど、そんな農業をする人一人もいないですよ。確信してるんですよ。種を巻いたら必ずこの天はね、雨を降らしてくれるし、またね、それが成長しね、実りへ行く。アシュラさん、私たちの信仰者としての歩みもね、私がいろんなことを取り組むときに、あんまりね、疑わないようにしましょうね。これやってうまくいくやろか、どうやろか、ちょっと植えてみたけど、どうやろかって種を出してみる。そんなことやったらですね、せっかく植えた種まで腐ってしまうってことが起こるし、芽が出ないね、ことになってしまう。だから、ある面神様を信頼して、私たちが取り組むことはいろんなこと、ね、途中いろんな、言うならば厄介なことがね、起こるかもしれないけど、そんなことはね、もう神様織り込み済みで、最終的には必ず素晴らしい収穫を得るんだってことを確信して踏み出していくものとなるのでありませんか。だからこの6月、皆さんが新しい週をね、新しい月を始められましたけれど、この6月にも神様は必ず素晴らしいね、収穫をくださる。この時にイエス様おっしゃいました。借り入れまでまだ先だ、そう言っているお前たちいる、そっちの畑はそうかもしれんけど、こっち見てごらんってね、ある面もう収穫を待っているというのが今あるぞ。つまり私たちはまだ先だ、まだ先だという具合に結構先送りしてしまう。でも神様の技の中に私たちが得る収穫は実はこの月も今週も、いや今日もまた素晴らしい恵みを主は私たちにね、収穫させてくださる。そのことを私たちは本当にもっと期待して踏み出していくものとなろうではありませんか。だから目を上げなさいとおっしゃるんです。目をちゃんと開きなさいということです。神様の目線からちゃんとあなたは見直しなさい。そしたらそこにもここにも実は神様は収穫すべき、大切に握るべき素晴らしい成果を用意してくださっているから。それを私たちは本当にね、毎月のように、毎週のように、毎日発見する日々が今開かれているということを感謝しようではありませんか。先送りしない信仰の姿勢、これはとても大事です。私たちの信仰者としてはやはり今をつかむということがとても大事だし、イエス様はこのヨハネの福音書ですごくね、そのことを、まあ言うならば私たちに突きつけておられますね。もうあそこの山とか、エルサレムの神殿とか、そういうところで礼拝するということはもう終わる。 いや、もう私たちは霊と誠を持って誠の礼拝をするときがいつですか？今来ている。そうです、イエス様がもう私たちその今来ているというね、神様の御業も私たちに引き寄せてくださっているし、実は皆さんが信仰を持って踏み出すならば、今週も主は素晴らしい恵みを体験させてくださるんです。来週になったらなとかね、3年後ね、もっとしっかり進行したらな、成果上げる、そういうですね、ケチくさい神様じゃなくて、本当私たちが本当に神様に心を開いて、今週も一生懸命歩みます、神様あなたがなさること何でしょうかってことを本当に問いながら歩むときに、今週もまた驚くべき主の恵みが開かれるのでございます。収穫の時は確かに、まあ、このね、種をまく農業のあれですと何ヶ月後っていうことですが、でもそれがずっと毎月のようにこうあったら、毎月収穫がね、いろんなのがありまして、今いろんな、ね、収穫の仕方で、いつでも収穫ができるような時代になりましたから、もっと私たちのリアルにね、感じられると思います。だから私たちは神様に会って、あ、今月は、ちょっと忘れてたようなあのことを収穫したみたいなんですね、ことも神様は体験させてくださる。本当に主に、この月、今をつかみながら、今主が何を借り通してくださるか、それを、体験していく歩みとしようではありませんか。そしてまたそこで教えられることがありますね。収穫の時の一つの原則であります。35節の一番最後のところから読んでみましょう。3、はい。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。さあ、ここでですね、イエス様が、刈る人だけが喜ぶと書いてないところが非常に大切なところです。実は、種をまく人がいただろう。ということは、刈り取る人が実はまいてない。要は別の人がまいたものを、実はあなたが収穫するってこともあるんだよ。あなたが努力したわけじゃないけれども、でも他の人が一生懸命種をまいてくれたことが、実はあなたにとってすごい収穫になる。でもその時だ。収穫したものは嬉しいし、やったーって言うけれど、でも実際、種をまいて労苦した人たちも、共に喜ぶ。これが主の御業の収穫だというのでございます。そこで一つのことわざが実現するというんです。一人が種をまき、別の人が刈り入れる。まあ、大抵の農夫の方は自分がまいて自分で収穫すると思いますが。でもこの聖書の開いてくれた私たちの神様の恵みの世界というのは、そういうようなことが往々にしてあるということです。でもその収穫の時にですね、いや、私がね、一生懸命努力したやつをあいつが収穫しようってクソってね、そういうケチくさい根性はないって言うんです。いや、よかったって喜ぶ。これが本当に大きな恵みとなるのでございます。4月に、お葬儀をしたですね、一家の方は、実は、去年ですね、私がちょうど、シアトルにこう出張しているときに、お葬儀のご依頼があって、当然、シアトルからそんなね、帰ってきて、葬儀できませんから、本当にそこで、チャレンジをしましてですね、久保田先生、ぜひやってくださいってお願いしました。お父さんの時もすでにね、なさっていましたから、きっとできますよって言ったら、私そんなあの初めての方にとか言ってね、遠慮深い先生ですから、随分とジタバタされましたけれど、ジタバタしないで、ね、言うこと聞いて、こういう時はね、なんて言うか言ったら、アーメンですって言ったら、って、なかなか言わんな、こう、強情やなとか思いながらですね、はよ、アーメン言いなさい、言うてですね、無理やりちょっとアーメンを言わしてですね、まあ、ね、私の、父の国を牧師が言ってましたね。絶対に断ってはいけないね、ものが2つある。それは主のね、飯に応えるということで、その一つは何か。ご飯の誘いは断るな。そして、あとは説教のお願いは断るな。これは主の飯に応えるという大切な原則だって言ってた。だから、今、アメンと言って従うのは、父の御心であり、私の父の御心でもから言いなさいって。まあ、励ましましてですね。やってくださったんです。本当にね、素晴らしい、招待式をね、姉妹方のお助けもいただいて、そして賛美もね、盛り上げていただいて、することができました。基本的に農業者の方々ばっかりだったんです。ところが、今年になってですね、そのお葬儀をされた方のお兄さんが亡くなった。だから去年お葬儀した方のお兄さんが亡くなったっていうことで、またご葬儀のご依頼が来たんです。そして、それであるならば、去年、 お葬儀をなさった久美子先生なさってくださいって、そしたら今年は大丈夫ですって一言でした。先生同じ説教でもいいですよねということで全然構わないね。1年前の説教誰も覚えてないから大丈夫、そしてまたそこで語ったらね、すり込んでね、ああそうやったそうやったって思い起こさせられるからね、それは絶対大事だからね、もうそれでいいんじゃないですか、大丈夫ですできます、もう2つ返事で受けていただきました。でね、あの前夜式からねしていただいたんです。そしたらですね、なんと前夜式が終わった時に、ものすごい恵みが開かれた。何かって言ったら、なんとこのお兄さんになる方ですね、実は亡くなる3日前に洗礼を受けて神様の子供になっていたって。なんでかって言ったら、式が近づいてるのはね、ご存知だったから、奥様とお話してる時に、奥様に、やっぱり弟がキリストで、ね、昇天式したから、私も昇天式はキリストでお願いしようかなって言ったら、奥さんが言ったそうです。そんならちゃんと洗礼を受けて神様の国に行けるようにしたらどうって、ノンクシャの方がおっしゃってですね。ノンクシャの方が天国行きたいんだって、ちゃんと洗礼を受けてやった方がはっきりするやん、とか言ってですね。そういうことで洗礼を受けになって。そしたらなんか安心されたからすぐ亡くなられてですね。そして、で、私たちに来たんですよ。その経過聞いて私はちょっといぶかしく思ったんですね。はて。誰が洗礼を授けたのかね、普通はですよ、私の常識では洗礼を授けた人がそれはやっぱり昇天式もするもんやないのか、なんでうちにまたお鉢が来たのかって言いぶかしく思ったんです。だけどまあね、聞いてもいや、あのご依頼があったのでそれだけなんですよ。あ、じゃあまあその連続性でねやりましょうということで、久美子先生が死式をされたら、その夜にご遺族が、実はこの人は洗礼を受けてまして、キリスト者になってました。で、またクエスチョンなんですよ。なんでうちに来たんですか？いやいや、そちらにお願いしたらいいかなと思って、それだけか。それにしてはなんかね、なんかこう、トンビが油毛さらうという表現あるけど、なんか最後ね、昇天式だけうちがハーってやって、ああ、救われた感謝とか言ってね、言うのはなって、こう、喜んだんですけど、ちょっとこう、微妙なこう、感覚があったんです。そしたらですね、翌日の昇天式にお越しになってまして、その洗礼を授けた先生が来られてたんです。で、なんか賛美の時にえらい大きな声が聞こえるなと思ったらその方々でしてね。そして、えらいアーメンとか力強いからね、その方々でして。で、後から声をかけたら、その洗礼を授けてくださった方だったんです。で、思わず聞きました。私たちがこうやって指示させていただいてよかったんでしょうかって言ったら、いいんです、先生！私、昇天式用しませんので。ほんまですか？教会で昇天式ありませんかねって言ったら、そんなこんなの、誰も知らん人の前で私、用しません。だから今日していただいて、本当によかった。感動しました。今日のお説教なさったあの方、素晴らしい言うて感動されて。よかったら説教、ノートいただけませんかって。でも、思わず、くぐせないって読んでですね、くぐせそのノートをあげて、言うてですね、その持ってきたノートを差し上げたら、うわぁ、感謝ですって、もうむっちゃ喜んでくださいました。一人が巻き、別が借り入れたということになりますが、でもそこからすごく広がりましてですね、実はこのご家庭がなんでキリスト教に頼んだかって分かってきた。それは、なんと、島根県のね、非常に印象の強い、まあ、仏教の強い地域でありますけど、そこで信仰を持たれたご両親が、その方々、ホーリネスの、なんと、ホーリネスリバイバルの直撃の人たちでありました。中田十字とかね、ホーリネスのリバイバルを引っ張った昔ね、偉大なキリスト者がいるんですが、東京でですね、非常にこう、リバイバルしたその火をね、もらった人で、なんとその方々は、家族総出で、島根県で礼拝を守り続け、月に一回は東京に行ってですね、礼拝に出ていたというような熱心な方々。そして、まあ、やっぱり二回目のね、このお葬儀になりましたから、まあ、弟さんがまた二人ぐらいいらっしゃるんですけどね、要は、 7人兄弟で女の子さん女性は亡くなってて、4人残った男の次男長男が亡くなって三男四男がいらっしゃってですね、もうこの三男がよう喋る方で、去年はどうもいらっしゃられてるんですが、ものすごく喋ってくださってですね、いやー、うちらもね、藤林さん、こうやってもう美しいとかね、でもね、もっと馴染みがあるのはクリスマスソングなんですって。なんでですかって言ったら、近所をね、キャロリングで回らされまして、もうあれが恥ずかして恥ずかして嫌やったけど、今ですとええ思い出ですわ、言うてですね、まあそんなことをね、とうとうと喋ってくださってですね、だんだん分かってきて、要は、親御さんが本当に真剣にね、神様の前に仕えた方だった。その方々のお子さんで。なんと三男さんは、この横浜にね、お仕事に出かけるとき、お母さんがね、ぎっと目を見て言ったそうです。頼むから、洗礼受けてから行って、とこう言われてですね、それで私洗礼受けてますねんって。兄貴はやっとね、死ぬ間際でやっと受け負ったんですけど、偉そうに言うとありましたけど、教会行ってありますか？全然行ってませんけど、みたいなことで。まあでも何はともあれね、そうやってこうね、えにしがだんだんこう豊かになって、そして本当にある昔にまかれたことが、またこうやって一つね、恵みの形となる。去年、本当お式をさせていただいたことで、また一人ね、神様の国につながる方が生まれる。非常にですね、神様はそういう豊かな恵みを開いてくださるお方だということを体験するのでございます。大事なのはね、共に喜ぶということ。私もドキドキしてたんです。そのね、洗礼を受けた、授けた先生がね、ねえ、もう最後、うちらをね、取って、とか、お湯張ったらかなんなって、ちょっとこう思ってたんですけど、何の心配もなく、ものすごく喜んでくださって、あ、本当にこの御言葉を思い起こして、私も励ましをいただいたのでございます。都会で宣教している私たちは、本当に恵みをいただいていることがありまして、何かというと、やっぱり地方からですね、学校で、こう都会に出てこられる。また東京なんかですと、たくさんの方が就職で来られる。で、多くの場合、そういう中にですね、地方の教会で、教会学校に勤っていたとか、そういうですね、若い、幼い頃に、教会との接点を持っていて、そして、大人になって、ある面、それが、教会の、言うならば、出会いにつながって、礼拝に集うようになる。だからまあ、田舎の先生方の中にちょっとね、こう、辛い思いをね、抱く方ももちろんいらっしゃる。一生懸命私たちはね、そうだけど、結局、所詮、ないどこですわ。みたいなですね、言い方をなさる先生おっしゃる。でも、実際は一人が巻き、そこでロークしたことを、神様はお忘れになってなくて、その方のロークや苦労した一つ一つのことをね、ちゃんと収穫へ導いてくださる。本当にこれが、実は聖書の原則であり。また私たちが本当に感謝の前に共に喜びたいことなのでございます。私たちもそのような神様の働きを担わせていただいている一端をね、担っているものであることを覚えようではありませんか。だからイエス様はこうおっしゃいますね。あなた方にもそういう恵みが開かれるんですよということです。38節ご一緒に読みましょう。はい。あなた方が自分ではロークしなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々がロークし、あなた方はそのロークの実りに預かっている。アメン。本当に神様が私たちにもそのような、いや、実は私たち頑張った。自分で努力した。で、これを結果得た。とんでもない。いろんな方の働きがいろんな方の関わりがあり、いろんな方のロークがあって、実は私たちはその恵みを味わっているに過ぎない。そういう恵みを私たちは体験しながら歩むんですよ、ということを教えておられるのでございます。一人が巻き、一人が狩る。その時に、共に喜ぶものとなろうではありませんか。もし皆さんが巻いたものが誰かが収穫して喜んだら、その時こそ、よかったと本当死ぬ前に、喜ぶ姿勢をですね、貫いていきたいと願います。第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白します。3、はい。収穫の時はすでに到来している。アメン。先送りにしない信仰の姿勢はとても大切です。私たちの人生の中に神様は生きておられて、そうです。先ほども何度も繰り返し賛美しましたね。主はいつですか？今生きておられる。これがね、本当にキリスト信仰の素晴らしい恵みだし、それを私たち一人一人の存在を通して、私たちの人生を通して、生活を通して、今日味わうことができるというのは、なんと幸いではありませんか。いつかやるからねって言って終わる、そういう掛け声だけの神様ではないんです。いや、主よ、今働いてくださいという、その心を開くなら、主は今日もまた、御業を起こしてくださる。 時はすでに来ている、早い色づいて借り入れを待っている、そういった現実があるということを私たちは信仰者としてしっかりと持とうではありませんか。コエレトの言葉の11章の4節、ご一緒にお読みします。3、はい。風向きを気にすれば種はまけない、雲行きを気にすれば借り入れはできない。私たちのこの世間にはもういろんな言い訳ね、言うならば理由原因を見つけてしない理由付けがものすごく横行しています。だからこそ知恵の言葉は明確にズカッとね、その現実をね、突きつけますね。風向きを気にしてたら種はまけない。もちろん種まくときにですね、種をまきますから、風がビュービュー吹いたらまきにくいってあるだろうけど、でもいつもいつもそんな言葉気にしてたら、種まけんやったらちゃんとこうやってギュッと入れたらいいんですからね。ギュッとこうやって入れていけばいいんで、要は巻き方を工夫すればいいのであって、ある面そういうことを理由ばっかりにして、本当にやろうともしない、挑戦しようともしない、動こうとしない、行動を起こそうとしない、そういった事柄に陥ってはいけないっていうことです。まあ雨が降るかもしれんからな、ちょっとどうやろうなということを本当に気にする人は今だっつってパッと借りる人ですよ。ね、ある面あんまり激しいね、雨で実が落とされたらたまらんという時はさっさっさっさとね、収穫をする。だからあんまりこう雲行きばっかりで模様を眺めしてはいけないということを繰り返し教えているわけです。これはついですが同じことを言っていますね。同じ内容を繰り返しながら、私たちが躊躇する、ためらうね、もうどうしようかなと言って結局やらないで終わってしまうことに対する警告です。ある面信仰の営みっていうのは生きる営みですから、何かをしない選択ではなくて何かをする選択をする。私たちは何かをするということで人生というものが前進するということをしっかりと意識したいのです。そしてそこを掴み取っていく人が実は神様の恵みを本当に収穫として得る存在となるのです。すでに来ているという収穫を得る人は、実は行動してきた人ですよ。そうやってね、体を動かし、いろんなことからに挑戦してきた人、実はそういう人が収穫をするんでありますから、私たちは今の歩みの中でも、そういった今の瞬間で、新しい種もまき、新しい掘り起こしをし、本当に死ぬ前にその歩みを進めさせていただこうではありませんか。フィリポという人は非常に有名な宣教者としてですね、もう多くの影響を与えた宣教者として使徒言行録に名を記している人でありますが、この方が一人の人と出会いました。それはこんな具合に描かれていますね。使徒言行録の8章の29、30節を読んでみましょうか。はい。すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのは聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。実はエチオピアというアフリカのですね、国からやってきた宦官といいまして、まあ女性の女王様にお仕えする男性なんですけども、生殖機能がありますと、えらいね、関係になってしまったら困るので、去勢してですね、その睾丸を取ってしまって、生殖機能がないようにしてから、まあ男性だけども、まあ女性の身元で使えることができるようになった。そういうですね、宦官という人がいました。この方が宮本に行ったその帰りでありますが、なぜかユダヤ教のこの聖典である聖書、特にイザヤ書をですね、持って、それを持ち帰って、読みながら、実は馬車に乗っていたようでございます。馬車ですから、馬が引いてるので結構速いはずですね。ロバではないので、パッコパッコですね。ロバの馬車でしたら多分ゆっくりだと思う。ロバの馬車と言わないな。ロバ車でしたらゆっくりだと思いますが、馬車ですから結構速かったと思います。ところがそれがですね、ざーっとこう通るときにフィリップさんが行き合ったとき、霊が、つまり神の霊である聖霊が、フィリポ、あれだとですね、促したんです。その時です。フィリポはダットのように駆け出して、この前ダットのように駆け出したって言ったら、ダットって何ですか先生って小学生に聞かれましてですね、要は、ダットというのはな、つって、うさぎさんがビャーっとこうね、急激な動きで、スタートすることを言うのだってこう言ったら、はぁって言ってびっくりしてありましたけれど使わなあかんなと思いながらですね、でもさっきの藤林邦夫先生のね、詩の、詩は行くを歌いますと、ほぼ文語体ですね やっぱりこう、時代によって役が変わっていくんだなと思いながら、でもなんかグッとね、こういう言葉もまた味わい深いなと思って感謝したわけでありますが、まあ何はともですね、こうやってこうドーッと走り出してですね、あの馬車にってことで追いかけてきました。その時です。 そのフィリップがダーッと馬車の横を走ってる。イメージしてくださいよ。馬車がガーッ走ってる横を彼がダーッ走ってるんですから、よっぽど速いんですよ。こう、ね、面白いと思いますね。馬車がチャッタッタッタッタッいう時に、朗読してる横に、あのね、その話ね、わかりますか言うてですね、こう聞いてるわけですよ。むっちゃ面白い場面ですよ、ここね。ちょっとちょっとちょっと、その選手の話わかる、聞こえてんのかなって感じますから、結構ね、大声で多分ね、このカンガはね、朗読したと思いますね。ほふりばくに惹かれていく羊のようにとか言って、そんな感じで、なんのこっちゃわからへんって言ったかもしれませんけど、そういうようなイメージですよ。そこに、彼がダーッと横行ってですね、そして声をかけました。その意味わかりますかって言ったら、彼は、わかりませんよ。こんなもん、自分で読んどったらわかれん。誰が教えてくれるかわかりませんよ。言ったら、私が教えましょうか。言ったら、ほんまですか、乗りなはれ。言って、やっと止まってくれたという。まあ、そういうようなお話です。イメージ的にはそんな感じですね。やっと止まってくれて。そして、乗り込んでですね、あとまたガーッと走りながらですよ。そして、こう、進んでいくと、その聖書の語っているほふり場に行かれている羊というのは、実はね、神様の前に捧げた犠牲で、これがイエス・キリスト様で、十字架の上でそれがね、成し遂げられた時に、実は私たちが救われてね、神様の子供とされるよ、そういう道が開かれたんですよ。これがキリストの救いということで、ということで、たったったったと喋ったら、はぁ、そんなええことがありますのか。私もその体験を味わってみたいですか。おぉ、そうですか。そしたら洗礼がありますか。洗礼って何ですか。水があったらできるんですけど、おぉ、おぉ、ちょうど水があった、水が。そこの水たまりちょっと止まりましょう。そこで、ちょっと洗礼を、じゃあ、さつきましょう。言うてですね、じゃあ、よろしいですか。イエス・キリストの名によって、洗礼をさつく、ジャパー、おぉ、ハレルヤーとか言うてですね、まあ、そうやって、このエチオプの勘が出た。そして、勘が、ありがとうございました本当にありがとうございました言うた瞬間、あれどっか行ってもらったっていうですね、ことで、39節ご一緒に言いましょうか。はい。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。エチオピアの宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びに溢れて旅を続けた。今何やったんやろうと思いながらも、何のことやったんやろうと思いながらも、でも感謝や感謝や言うて彼はエチオピアに帰りました。後にエチオピアはキリスト教国になったっていう。ハレルヤ。よくぞここで、今やーいう時にシャーッと走ってくれたフィリポ。なかなかフィリポって人ですね。人です、本当にね。本当にそういう方で。もう差し出がましいとこ入ってくれるもん。今だーって時にちゃんと掴んで。その瞬間にパッとくれた。ただ、ある面、別にフィリップがずっと個人伝道してきたとか種まいたわけじゃないですよ。種はまかれてたわけですよ。誰が勝った？フィリップ勝ったんですけど。だけど、多分、その考えにもともと種をまいた人がいて。そしてそのことが現実でした。だから私たちはどこで関わるか分かりません。もしかすると皆さんが種をまくところにね、本当にね、関わるかもしれない。でも、それは主が決して見逃したり忘れたりなさらない。神様は必ずその労苦を収穫へと導いてくださることを覚えようではありませんか。だから私たちはいつも覚えたい心構えがありますね。第二手元の4章2節ご一緒に読みましょう。はい。御言葉を述べ伝えなさい。檻が悪くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。アーメン。私たちは時を選びやすいね、先延ばしにしやすいそういう習慣がたくさんある中で、時が良くても、新教では檻がって言ってますから、檻が良くても悪くても、タイミングはあんまり自分で考えすぎないで、ここだって霊が促す。つまりもう聖霊が皆さんを励ましてくださって、今だーって、なんかしなあかんのちゃうかなーっていうことをちゃんと教えてくださるから、その時を逃さないで、死の前に収穫を手にしていくものとなるのではありませんか。さあ、ご一緒に第2番目のポイントをお読みします。3、はい。収穫の実は他の人々と共に喜ぼう。アーメン。他の人々が労苦し、そして私たちも実りに預かる、イエス様おっしゃいました。だからある意味で大事なことは、共に喜ぶということだ。共に喜ぶ。その共に喜ぶという事柄を私たちが常とする歩み。これが本当に信仰者の今を生きる大切な営みであることを知るのでございます。実は先ほどの箇所、エチオピアの宦官と出会うフィリポさん、その前にどこ行ってたかって、実はですね、サマリアに行ってたんです。 で、ここでですね、ヨハネの福音書で他の人々がロークしてあるでしょ。他の人々って一体誰かって、あなた方はって、おそらくこれはヨハネの福音書を読み聞かされているヨハネの教会の人たち、ある面弟子たちでありながら、だんだんそれがヨハネの教会の人たち、あなた方はっていうことなんですけど、じゃあ他の人々が誰がロークしたかって、もちろんイエス様が今ロークしてますよね。サマリアの女性と向き合って宣教を始められた。でも人々っていう複数形ですから、イエス様だけではないでしょう。他に誰がいたんでしょうか。誰がそういうね働きをしたんでしょう。サマリアの町でそうした人はいたんでしょうかっていうこと、この事柄を加味したときに、実はフィリポという人物がまたこのサマリアの町に宣教を加え入れしていた、そのことを見出すのです。5節6節を読んでみましょう。はい。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。アメン。ある面、一番最初はイエス様だったでしょう。そこで多くの人がイエス様に帰依した。イエス様が救いしてあることを信じるようになった。でもまだ十字架の前でしょう。でも十字架の後、宣教して本格的にそこにキリストの教会が立て上げられる礎を築いたのが、このフィリポが使わされていった一つの働きであったことを知るのであります。でありますから、このフィリポという人はある意味でそうやって先んじて開墾し、加え入れをし、そこに神様の教会の礎、多くの信じる人たちを生み出していく働きに種まきをした、そういう人物であることを知るわけであります。だからある面、ヨハネの教会がその後サマリアの地にもですね、生まれた教会、人々を受け止めて、そしてそのサマリアの教会もですね、共に歩むようになっていたわけでありましょうけれど、その他の人々という中にイエス様がおり、フィリポがおり、そして今そのサマリアの地でイエス・キリストを信じる者たちが起こされていっている、その現実の中には、あなた方が蒔いたものではないものを刈り取っているではないかということを物語っているのでございます。大事なことは、あなた方も共に喜んでいるか、その蒔いた人たちも本当に神様の前で喜んでいるよ、そのことをしっかり覚えなさいと語っているのでございます。私の教会はですね、今、ユースのいわゆる人たちというのがですね、あんまりおりません。大学生になったような、ね、子たちが、みんなあちこち行っておりましてですね、うちの子供たちも4人、ね、修学くださってご一緒に育てさせていただきましたが、そのうち3人はですね、今あちこちに行っておりまして、今一人子さんだけいらっしゃいますけれども、その一人子さんも今土日はですね、野球のフィールドへ派遣しておりますもんですから、礼拝に気づいてみると誰もおらへんというですね、牧師家庭というですね、ちょっとこう、ある面こう、寂しさをですね、禁じ得ない、そういう時もあります。今幸いちょっとね、夏休みで帰ってきてくれて一人おりますから感謝でございます。今日はなんか胸キュンとしながらおるなーって、あ、おるって嬉しいなーと思いながらですね、今日はおるおると何回も見てしまったんですけど、そうするとなんか涙が出てきてですね、おるって嬉しいなやっぱってこう思いながら、なんでこんな泣いてんやろうと思いながら、おるだけかっていう感じでございますが、おるだけでこんなに涙が出るかという、そういうことで、今日は感動しながらとても恵みをいただいてるんですけど、まあ感謝です。でももうね、来週にはいなくなるので、ね、このわずかな短い時をまた楽しませていただこうと思いますが、まあそれだけじゃないですね。たくさん子供たち育てさせていただいて、教会ね、中ユースで来た子たちいるんです。だから一緒に、まあ特にね、働きをしてきた、久美子先生なんかものすごい膨大な時間をね、若い子たちにね、面談をし、関わりをしね、それで顔前言し、いろいろしました。で、ふっと気づいたら、その子たちおれへんなっていうですね、現実。それはですね、やっぱりこう、なんやろうっていう思いを、まあ、ちょっとこうね、こう、抱く、時もあるわけです。一生懸命頑張りましたからね、現実の中で。 でもそういう中でやっぱりこの御言葉はすごく教えられるんですよ。その一つは今ひばりがこの教会ですね、一人ペトロ君と同じ同級生の子がもう熱心に今集いまして、青学に進学してから東京行ったんですけど、去年の末、ひばり学校の教会へね、紹介されてつながって、そして結果、今ですね、ものすごく熱心に、主に仕える働き人になりまして、今朝9時半には教会の準備に入り、そして、教会を出るのは夜、7時半ぐらい、それから延々とファミレスで友達と喋って帰るのは終電というですね、もう主に使えまくる日々を送っていました。そしてキャンプのスタッフをしたり、ついにこの前は、礼拝のワシプリードにも入ったりとですね、まあ、そんなことになっていました。本当にね、神様が今、彼を、まあ、特にひばり学校はね、そういうユースがいっぱいいる教会でありますが、そこでですね、本当に、生かしてくださって、今、花生かしてくださってるから、本当に感謝でございます。まあ、でもその中で彼がですね、この前証しをしてくれたそうです。何かというと、ちょうど中学生の休みの時だったんですけど、ちょっと学校に彼はね、行けない状態が続いていまして、まあそういう不登校の中でですね、もう心が本当に痛んで、で、苦しんでいた。そして、もう実際は死のうとね、もう死を決意した。まあ、そういうような思いになっていた時があったそうです。でもそのちょうどタイミングでね、実は、ペトロから連絡が来て、おい、東京に行かへんかっていう電話やったんです。何か言うとね、実は東京のひばり学館教会に子供たちを連れて交わりを、ね、持とうという企画を持って、でその時にうちの車はですね、8人乗りですから、まあみんなも中学生になってますからね、私を乗けると7人、6人までは決まった。ところが夜中の11時ぐらいにですね、まあ、集まって、こう話して、翌朝早くね、出るので、夜中の11時ぐらいにみんなをうちの家に泊まってですね、もう芋洗いみたいにして寝て、翌朝行くわけでありますが、まあ、そのタイミングで一席残っている。誰か連れてったらどやって言ったときに、おう、せや、あいつ連れて行こうやって、ね、呼んだ。電話をかけた。まあほんまに学校まで来てへんからあれやるけど、もうね学校やないしね、もうこういう特別な旅行やから連れて行こうって。実はその電話が彼自身の人生を本当に変えたんです。実はその晩彼はもう命絶とうかと思ってたのに、電話が入ってね、そして行こうやってことされたら嬉しいじゃないですか。行きましょうってことになって、楽しかったって、本当に楽しかった。ここで友達がいるって感謝した。そういう中で本当にね、もう一回歩み直そうということで、そこから彼は不登校、学校行けない状態だったから教会に通うようになりましたね。長い話を短くすると、毎日、今井久美子学校に通うようになって個別指導を受けて、そして幸いにも高校合格しましてね、高校からは彼はちゃんと学校に通えるようになって、しかも高校では首席で通って、なんと学費も免除で卒業して、生徒会もガンガンにやって、そして推薦で見事に青学へ行きまして、そして今や青学でも成績優秀で、教会で捧げ尽くしているけれども成績は優秀。ここが我々の時代とだいぶ違うね。本当に、我々の時代は教会で捧げ尽くして成績はトントンなんか卒業キリキリみたいな、そういう日々でありましたけど、彼は成績優秀でね、来年からはこの学費免除に、ね、なるかもしれんというね、ような成果を出して、学生としても大変証を立てる、時代は変わったということを本当にこうね、痛感するわけでございますが、素晴らしいって本当にね、感謝しますが、まあでも本当にそうやってね、こう、頑張ってるわけですよ。でもね、でもやっぱり、巻いた人がいるんですよ。一人が巻いたんですよ。巻いた人がいてね、今そうやってね、大きな成果がね、収穫が出ている。じゃあその巻いたことがなかったら、 本当に幕人がいて関わらなかったらどうなんですか。もう命はないかもしれないですよ。でもそのこともなされたように今収穫がある。今喜んでますよ、楽しんでますよ、素晴らしいなって崇めますよ。でも蒔いた人も共に喜んでるんです。ハレルヤ。このことが本当にね、尊いことであり、私たちの歩みの中に主がね、開いてくださった恵みであることをしっかりと覚えようではありませんか。どの部分に私たち関わらせていただくかわからないけれど、関わらせていただいたことを本当に感謝して、そしてそこに老後できたことを感謝して喜んで、収穫を共に喜ぶ歩みを主の御前に貫くものとなろうではありませんか。さあ、新しい月始まります。主の前にですね、期待して踏み出していきましょう。アバ父よと呼んでご一緒に祈ります。三、はい。アバ父よ。天のお父様、ありがとうございます。あとご主人、私たちに今日も素晴らしい恵みをくださったことを感謝します。神様、あなたご主人が収穫をくださる。それは私たちの今の現実において開かれている恵みです。感謝します。それをつかましてください。そしてまた神様、本当にあなたの前にしっかりとそれをつかみ取る中で、神様と共に収穫を喜ぶものとして、神様、私たちが生きる、その人生を、営みを広がってくださるようにお願いします。主が与えてくださいますように。天のお父様、感謝します。今日も主が私たちに語ってくださったことありがとうございます。収穫の時、それは今開かれています。それをしっかりと受け止めることができますように、そして神様、あなたが私たちに人生の舞台でどんな実り豊かな歩みを開いてくださるか、それを味わうものとしてくださるようにお願いをいたします。また巻く時があります。刈るだけではなくて巻くことも実は収穫の一部であることを教えてくださってありがとうございます。巻かなければ収穫はないからです。巻いたからその実りが出るのです。ということは巻くことも収穫の時としてあなたが置いてくださっていることを感謝します。どうぞそのどこに私たちが関わるか、最後の神様を抱えているところだけが素晴らしいんではない、その全ての営みが主の前で覚えられたことを覚えつつ、共に喜ぶ人生を主の前に歩ましてください。届く主の助けと守りが愛する一人の人にありますように、イエス様の皆によって祝福して祈ります。アーメン。アーメン。感謝します。